どうも、元美術オタクの瀬尾です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行ってきた感想やアートについて語る番組です。社会に出てから全然美術館に行けていないので、月1で行く習慣づけのためにこのポッドキャストを始めました。で、今回は、リー・ウーファン展に行ってきました。リー・ウーファンっていう、何人っていう感じだと思うんですけど、何人なんだろう。韓国の方かな。生まれは韓国みたいですね。で、もう、美術史的には日本の美術史の中に出てくる人です。まあ、正直、リー・ウーファン展に行くか行かないか、すごい迷ったんですよ。っていうのも、まあ、仕事が忙しいので、できるだけ、前月のうちに、この日に美術館に行くというふうに決めて、で、その日に行くって決めてたんですけど、今、国立新美術館で、六本木の国立新美術館でリー・ウーファン展をやっていて、でも、もう一個近くの六本木で、ジャンヌ・クリ、なんだ、クリスト?クリスト展もやって、クリストっていう人、まあ何でも包んじゃう人がいるんですけど、クリスト展とどっちに行くか悩んだんですよね。で、クリスト展に行こうと思ってたんですよ、本当は。でも、なんか、クリスト展、よく見たら、なんか映像ばっかだって。まあ、そりゃそうなんだよね。なんか、パリの凱旋門を包んだっていう、なんか、布で包んだっていうプロジェクトがあって、そのプロジェクトについて、映像で、まあ見せますよっていう、まあドキュメンタリー的なものだから、まあ、なんか、私映像見れないんですよ。映像を長く見てると、なんか、美術館とかだと立って見ることになるから腰も痛くなってきちゃうし、なんか、そもそも映画とかもちゃんと見れなかったりとかする人なので、最後まで。見るとソワソワしちゃったりとかするので映像苦手なんですよね。だからまあ映像だったらまあクリスト展はいっかって思って、で会期も長いしまだ2月とかまでやってるし、じゃあ11月までのリー・ウーファン展に行くかと思って、でリー・ウーファン展に行ってきたんですよね。でもリー・ウーファンってもう私の中のイメージ、地味、退屈、モノハ、もうこれだけなので、いやーどうかな、行ってもなんかめっちゃ良かったっていう感想を上げてる人いるけど、インフルエンサーで、しおたんって呼ばれてる方でね、ライターさんなのかな?なんか、めっちゃ良かったって結構初日に上げてる人がいて、まあそれで気になったんですけど、なんだよ、もうリーウーファンだしなーって、多分どっかで作品見てるけど、そんなに記憶もないんだよなーっていう感じで、まあ行って楽しめるか不安なまま行きました。もうだって月1で美術館に行くって決めたしなーって思って、まあスケジュールも取ってあるし、まあ行くかって思って行ったんですよね。で結論言ってみて、良かったんですよね。結構良くて。で何が良かったかっていうと、彼の代表作に関係校っていう、まあシリーズがあるんですよ。で、その関係校は私が卒論で扱っていたインスタレーションと彫刻の間の作品なんだなっていうことを改めて分かって、で、まあ卒論に書くくらい、だから私インスタレーションすごい好きなんですけど、まあなんかすごい過渡期の作品だなーって思って、めっちゃそれが感じれたのが良かったですね。なんか、なんだろう。でも私の卒論がインスタレーションで、で、そのインスタレーションっていう表現形式がどうやって生まれてきたかっていう卒論を書いたんですけど、どうやって生まれてきたかの中に、まあ関係校があるんだなって思ったらテンションが上がったっていう話であって、なんかのべつ幕なし誰にでも進めますみたいな展覧会では決してないなっていうふうに思いました。なんか美術館に行くのが好きなんです、綺麗なものが好きでとかって言ってる人にリー・ウーファン進めるかって言ったら決して進めないなっていう感じではありますね。はい。で、まあ、インスタレーションの話をちょっとしたいんだけど、ここで。インスタレーションっていうのは、まあ、何かっていうと、空間芸術って呼ばれるもので、まあ、インストールが語源で、設置された、その空間に何かオブジェクトを設置することによって、その空間が芸術になりますよっていう作風というか、そういう表現形式ですね。表現形式っていうのは、絵画、彫刻、インスタレーション、映像、写真みたいな、こういう ものの横並びに、インスタレーションがあるっていうような感じなんだけども、もともと、まあ、インスタレーションって展示用語から始まって、まあ、設置するっていう意味だから、まあ、本当にディスプレイとかエキシビジョンとかとそんなに意味の変わらない用語だったんだけど、そこからインストールするっていうことが彫刻、まあ、彫刻というか、まあ、立体造形物に転用されるようになって、そこからだんだんと一ジャンル、表現形式として樹立してきたっていう歴史があるのがインスタレーションなんだけども、その過渡期のその彫刻、ただの展示用語だったところから彫刻、まあ彫刻って言うと多分違和感があるんだけど、立体造形物にインスタレーションっていう用語が使われるようになった時期っていうのが、1960年から70年代っていう時期が、その立体造形物が一番こうインスタレーションにだんだん近づいていく時期なのね。で、アメリカだとミニマルアートって呼ばれる、なんか、なんだろう、日本だと最近ミニマリズムって言って何でも物捨てちゃう人たちいるじゃないですか。ああいう感じで、すごいいろんなものを削ぎ落としてミニマルな造形の立体とか平面とかを作る作風っていうのがアメリカだと流行りました。で、日本だと、そのミニマルアートの影響を受けて、なんて言うんだろうな。まあ、リ・ウーファンってモノ派って呼ばれる人なんだけど、モノ派だったり、具体だったり、まあ、いろんな芸術運動が起きていくんだけど、60年代から70年代って日本だとちょうど反芸術って呼ばれる、運動が盛り上がっていて、いわゆる美しい高尚な芸術っていうイメージがあるんだけど、それをぶち壊そうぜっていう反芸術っていう動きがあった時代でもあって、なんか、美しい芸術っていう、いわゆる芸術のイメージとは程遠い表現をしていこうぜっていう、まあ、なんだろう、アバンギャルドな感じの、芸術表現運動っていうのがあった時期でもあって、で、そういう時期に何が起こってきたかっていうと、芸術のイリュージョニスティックな部分がどんどん削ぎ落とされていくというか、例えば彫刻で話をするとわかりやすいんだけど、彫刻って、なんだろうな、有名なので言うと、ミケランジェロのダビデ像とか、ミロのヴィーナスとか、あると思うんだけど、全部台座がくっついてるんですよね。その台座の上に彫刻が載ってる。ので、その台座の上っていうのが、その作品の舞台なわけ。でも、その作品の舞台たる彫、あの、舞台たる彫刻、ん?舞台たる彫刻?舞台たる台座がなくなってったりとかしたのがこの時期で、で、ミニマルアートとかってそれが顕著で、台座がないから、なんかこう、どこまでが作品なのかわかんないのよね。そうすると、なんか設置されてるっていう感じになってくる。これ伝わるかな?台座があると、ここが舞台上です。この舞台の上の美しい彫刻を楽しんでくださいっていう感じになるんだけど、まあ台座がないから、これなんか美術館の床に、しかもミニマルアートってなんかすごいミニマルな、シンプルな、造形をするから、なんかただの立方体みたいな作品があったりするの。だからただの立方体が、美術館の床に置いてあるのよ。それなりのでかさで。そうすると、これどこからどこまでを芸術空間として認識するのか、どこまでがその美術館の通路で どこからが、その、楽しむべき芸術空間なのかっていうのが、その境が曖昧になってくるっていうのがミニマルアートだったりとか、日本の反芸術の流れとかでもあったりする。で、まあそういうインスタレーションと従来の彫刻。まあこれらは、まあここ話すとすごいややこしくなってしまうので、話さないんだけど、これはまだインスタレーションとは呼ばれない表現形式なのね。まあなぜかっていうことを話すとマジでめっちゃ長くなってしまうので割愛するんだけど、もうこの時代のはまだ彫刻と呼ばれるものです。で、でも、やっぱりこう、インスタレーションと従来の彫刻の合いの子みたいな作品群っていうのが生まれてきたのが60年代から70年代だよっていう感じ。で、やっぱ結構60年代から70年代改めて熱いなっていうのをリー・ウーファンの作品を見て思いました。で、今回のリー・ウーファン展を見てきて、まあ、リー・ウーファンの話を全然してないので、ちょっとリー・ウーファンの話をしたいんだけど、 リー・ウーファンって、モノ派と呼ばれる作風の人です。モノ派って何かっていうと、日本の美術史の中に出てくるモノ派っていう一ジャンルが、ジャンルというか、なんていうのか、派閥というか、芸風？作風？作風があって、特徴は自然物とか人工物を人為的な関与を少ない、植物的、即時的な使用をするって書いてあったのね。で、ミニマルアートから大きな影響を受けているって書いてあるんだけど、なんかモノ派って調べたら。なんか、こう、割と自然そのままのものをボンって使いますとか、なんかそういうイメージをしてもらえればいいです。まあ、気になる人はモノ派ってググってもらえればと思います。で、リー・ウーファンの代表作は、関係校。もうこれは、関係校といえばリー・ウーファン、リー・ウーファンといえば関係校みたいな感じで、私の中にはもうリー・ウーファンイコール関係校くらいの強い、図式がね、思い浮かぶくらい代表的な作品が関係校なんだけど、今回のリー・ウーファン展前半は全部関係校でした。で、後半が、リー・ウーファンの平面。リーウファンの平面って初めて私、平面ってあの絵画のことですね。リーウファンの平面は私初めて見たので、なんか、ああそうなんだっていうので、まあ思うこともいろいろあったんだけど、まあインスタレーションの話をしたから、今日はちょっと関係校の話を、関係、そうだね。まあ平面よりは関係校の話をしていきたいなというふうに思っています。で、本当に関係校、もうモノ派といえば関係校みたいなところもあって、私の中で。関係校ってこれ、音声で聞いてるとどういう字かわかんないと思うんだけど、関係する校。校は項目の校で関係校っていう作品のタイトルです。で、素材としては、石とか鉄板とか木材がよく使われる素材で、まあ、これシリーズなので関係校っていう一つの作品があるんじゃなくて、関係校っていうシリーズでなんか似たようなコンセプトでいっぱい、その立体を作ってるんだけど、なんかさっきから立体って言ったり彫刻って言ったり表記揺れがすごいね。同じことです。でも彫刻っていうにはあまりにも手が入っていないので立体って言ってます。で、なんだっけ？あ、そうそう。で、関係校がどんな作品かなんだけども、例えば大きな鉄板の上に、ボンって大きな石が乗っているとか、座布団の上に石が乗っているとか、木材、その建築現場とかで使われそうな四角い木材、白っぽい木の木材を壁に立てかけたり床に置いたりしたりするっていうような作品です。で、それに全部関係校っていうキャプションがついてる。で、これを見せられて、こう、学生の頃、かなりの頻度で美術館に行って、現代美術展っていうのもかなりの頻度で見ていた私からすると、これがね、現代美術展の中に急にポンって出てくると、はあ、そうですか。っていう、つまり、でって言うっていうかさ、なんつうの、だから何？みたいな感想しか生まれてこなかったの、これまで。でも、関係校ばっかりを見た結果、私結構面白いなと思って、この作品。ね、面白いなって思ったポイントが、二つあって、一つが、キャプションの、制作年の表記が面白いなと思って、なんか1971年スラッシュ2022年みたいな表記があったりするのね。で、なんか、これを見たときに、あ、関係校って関係校のまま保管できないんだって思って、私、美術の、美術館の学芸員の資格も取ったことがあって、美術館の保管庫とかも、まあ、映像で見たことがあるレベルだけども、まあ、そういう知識も、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけあるんですけど、関係庫、なんだろう。例えば、ミロのヴィーナスだったら、ミロのヴィーナスのまま、保管庫に入れられるんだよね。でも、関係庫は、オブジェクトが複数あるから、つまり石と座布団とか、複数の木が床に置いてあったり、壁に立てかけてあったりとか、木と鉄板とか、なんかそういう複数の組み合わせで関係校っていう作品群になっているから、 美術館の保管庫に保管するとしたら、バラして保管するしかないんだなっていうのを改めて思ったのね。っていうことは、もともと一番最初に設置された時、インストールされた時は美術館に、それは1971年だったんだけど、一回それをバラしてどこかに保管して、2022年の現在ここにまたインストールしましたっていう意味なんだろうなっていう理解をしたんだけど、なんか、それってパフォーマンスの再演とか演劇とかの再演、再び演じるで再演に近い形になるんだなって思ったら、これ結構面白いなって思いました。これどこが面白いのって言われるとちょっと、どことも言いにくいんだけど、すごいパフォーマンスに近い、立体造形物なんだけど、パフォーマンスに近い表現形態なんだなっていうのが、まあ結構面白いなと思いました。で、もう一個、西洋的に面白かったものが、まあ、インスタレーションにかなり肉薄してきてる表現なんだけど、インスタレーションって空間芸術ね。空間芸術の空間っていうのは、じゃあ誰が決めるんだろうとかっていうのをちょっと考えたりしました。っていうのは何かっていうと、一つの広い展示室の中に、二つ以上の関係項が置いてあったりとか、するんだけど、間を空けて、オブジェクトの群、オブジェクトの群っていう感じで間を空けて展示室の中であるんだけど、でもタイトル関係項じゃん。どっちも。だから、片方は、木の木材の配置の関係項っていうものがあって、で、もう片側には、石と鉄板の作品があって、それも関係項で、石と鉄板の関係っていうことなんだろうけど、じゃあその作品と作品の関係は誰が決めたのとかって思ったら、大きく展示室っていう、もうインスタレーション的に空間そのものを芸術作品だとみなした時に、どっからどこまでを、その作品の空間になるのかわかんない。それは台座がないからだって話をしたけど、台座がないから、その二つの作品も大きく見たら、一つの関係項っていう作品になりうるなとかっていうふうに思ったのね。そうなった時に、二つの作品の関係は誰が決めてるのか。その一つの作品の中の関係、石と鉄板の関係はリー・ウーファン、作家が決めてるけど、この二つの作品の関係は、見ている鑑賞者が決めてるのか、作家本人が決めてるのか、はたまた設置をしたのが学芸員だったら学芸員が決めているのかとか、考えると、いろいろとこの空間についてはいろいろと考えることがあるなって思って面白かったです。はい。なので、今日ずっとリーウファンとインスタレーションの話をしてきたんだけど、おすすめしないって、リーウファン展はあまりおすすめしないかもっていうふうに最初に言ったんだけど、美術館は本物を見ることに意味がある場所だと思うので、もしこれ聞いて、ちょっと興味あるなとか、どんな作品なんだろうとかって思ったんだったら行ってみてもいいかもしれないなって思いました。でも行ってみて結局よくわかんなかった、金返せって言われても私はお金返せないので、そこは自己責任でお願いします。はい。で、最後に雑談的になんですけど、幻の第1回を撮ったんですよ。しれっとなかったことにしてこの収録をしたんですけど、私本業はマーケティングなんですが、ペルソナ設定ってめっちゃ大事だなって思って、3回聞いてもわからないって言われて、それは、レベル設定を間違えたなと思って。で、下手に卒論とか読んじゃったから、その難しいモードに脳みそが行ってて、そのまま撮ったから、全然良くなかったんだなって思って、しれっと撮り直して、今これ差し替えてます。